どうも皆さん、あるある ENN と書いて連でございますと。さあ今週もラジオを撮っていきたいと思います。のんびりやっていきましょう。はい。でさあ、さあどうなんだろう、どうなんだろうってなんだろうね。今週はね、喋れることがね、あんまりないのよ。というのは、最近、今週ほぼほぼ、いわゆる映像エンタメ見れてないんですよ。見てはいるわけ。見てないわけじゃないんだけど、すごく、前のめりで見てる、それこそ先週とか先々週とか週に1本映画見てたんですけど、1本以上見てたんですけど、今週見れてなくて、なので、後半戦はちょっと今の俺の話をしようかなと思います。前半戦はですね、とはいえ、映像エンタメって言われる、ドラマとか映画ではなく、YouTube とか Twitch、ゲーム配信って言われるものの、動画で、個人的にこれは喋りたいなっていうのがありますので、それだけちょっとね、喋らせていただければと、思います。先日、5月の19だったかなに、ありました。日曜日ですね。2020年5月19日にありました。レジェンダス、ストリートファイター6指定杯。っていうものがございまして、ですね、今現在ですね、お湯を沸かしておりますので、お湯が沸きましたら一旦止めて再開しますので、その点ご了承ください。レジェンダス指定杯というものがございまして、配信者の釈迦さんという方が主催の、ストリートファイター6の大会、今までね、この1年間リジェクトファイトナイトラウンド1から始め、そのプロと、ストリーマーの、コラボタッグの、大会っていうのは、多分本当にそのリジェクトファイトナイト、ちょうどね、今撮っている裏でやっているはずですよ。ラウンド3、今見てる途中なんですけど、ちょっと眠くてですね、ラジオだけ撮って後でちょっとアーカイブ見直そうと思っております。から始まった、ストリーマーと、プロの格闘ゲーマーの、チームとなって戦うという大会が始まり、もうこれはもう文句言えないでしょう。 CR カップ、第1回 CR カップっていうものがあって、よりそのなんか、プレイヤーと、ストリーマーの方と、プロゲーマーの方が、もうマンツーマンで、本当にマンツーマンで指導するっていうレベルで、やられてますね。で、言って、やってった中で、僕ガイルをね、使うきっかけにもなったのが、僕はもう本当に、三人称のドンピシャさん、ドンさんなんですよ。これね、ちょっとお湯沸いたから、ちょっと待ってね。はい、戻ってまいりました。そう、三人称のドンピシャさん、ドンさんですね。ドンさんがきっかけで、僕はその、ガイルを使おうと、ストロークやりたいなーっていうのと、ガイル使いたいなーと思ったきっかけを、本当にドンさんなんですよね。で、ドンさんの使ってたから、初めてですけど、そのドンさんの話で言うとさ、三人称リスナー、三人称の視聴者さん、あと、 もっと言うと、ツーブロ、アニジャさん、オトジャさん、オツイチさん、メロヤン、三浦の大ちゃんあとキヨさん、名もネズ、名もなきネズミさん、なんかそこら辺もうチームツーブロ人が公式には増えてないんだけど増えてる気がする。まあいいや、その話でさ、そこら辺の人たちのリスナーは間違いなくドンさんっていうのね、ドンさんなんだけど、CR カップ特に APEX とかでドンさんが出るようになってからその同じチームの方にドンさんって言われる、ドンさんじゃなくてドンさんって言われるようになって、ドンさんドンさん、ゲシュタルト崩壊してくるからこれ以上言い続けると俺も分かんなくなるんだけど、そこがね面白いと思って見てますね。ドンさんっていう人、ドンさんじゃなくてドンさんっていう方が増えると、あ、この人はどっちなんだろうって、思うように、思ったり思わなかったりしております。まあいいや、そんなところもあったりとか、三人称のを見ていた方なのかなみたいな話ね。まあいいや、そういうのでドンさんきっかけで本当にストロークやりたいなと思ったし、ガイル使いたいなと思って、でまあガイル使ってて、これそれこそ今回のその指定杯でも結構言ってたんだけどなんかね、いわゆるその格ゲー基礎力みたいのがガイルっていうキャラクターは非常に重要なんですよ。基礎力が重要ゆえに僕めっちゃスタックしてんのよ。その今ゴールドなんだけど、まあっていうのはまあちょこちょこそのそれこそ引っ越し等々で、プレイできてない期間も多かったりとかで、まあ最近もちょっとプレイできてないんだけど、のもあって全然下手で、でその勝てなくて、俺マジで、ルーキーアイアンかアイアンでめっちゃスタックしたの。アイアンだからね、ブロンズか、ルーキーアイアンは勝てばとりあえず上がるのよけど、確かブロンズあたりから下がるようになったわけ。全然負けるようになったわけ。したらね、ブロンズで3ヶ月4ヶ月、3ヶ月4ヶ月は言い過ぎた。すげえ言い過ぎた。2、3週間、本当にスタックして、全然勝てなくて。うわーって、とりあえずソニックとサマーを練習しなきゃつって、ソニックとサマーをひたすらトレモで練習するっていう時期がすごいあったんだけど、っていうのもあって結構個人的にはガイルむずいなと思いながら、でもその格ゲーの配信見るのは好きなのっていうのは、ある程度自分がやってるキャラクターの知識だけでもあると、そのキャラクターの行動とか見て、あ、こうやってるんだとか、ちょっとなんかただただその体力が減った、勝った、盛り上がるだけじゃなくて、一個その一つテクニックが分かってきだすとより面白みが分かるっていうのは、そのやったから分かることかとはちょっと調べたから分かることでもあるんだけど、そういうのもあってすごく見るのが好きで、ストリートファイターリーグも見てるわけ。格ゲーだけで言ったら僕はストリートファイター5の頃から SF リーグは見てるからね、ストリートファイターリーグは見ててちょこちょこ見てたんですよ。数年前に生配信で YouTube だったかな、 YouTube かなんか生配信でドグラさん、ドグニャンと 歌広場さん、ゴールデンボンバーの歌広場さんが、50人組手みたいな感じでやられてる、のがあったんですよ。でそれを見て、本当にその時は初めて格ゲーの、その試合をちゃんと見るような感じだったからすげえ面白くて、でドクラさんっていう人がめっちゃ面白いと思って、でその後にプレイステーション、PS プラスで、ストリートファイター5がチャンピオンエディション、ストリートファイター5のチャンピオンエディションが、セスが、追加されたエディションなのかな、からが PS プラスで、フリープレイに来てたんですよ。でまあ友達とフリープレイでやってて、まあそれの動画あの YouTube にあるんだけど、でその時ルールなんか全然分かんない、とりあえずあの一席で勝った方みたいな、勝った方で30あの毎日配信してどっちが勝つかなみたいなことをやってたんだけど、今だったら多分2先をやるんだけどさ、まあ、それはいいとして BO3 をやるんだけど、それで SF リーグ見てたんですね。ただドグラさんめちゃめちゃ面白い人なんだな、でめっちゃうまいんだなこの人と思ってストリートファイターリーグを見るじゃん。でそこで僕は時戸さんとかを知るわけ、その東大卒プロゲーマーっていうのがいるっていうのを知ったけど、あこの人かみたいなね感じもあったし、で時戸さんとか、本当にだからその時時戸フレームとかそういうフードガイアとかそういうチームでしたからね、今のなんか CR とかそういうんじゃなくて、なんだっけ、梅ちゃんなんだったっけな、梅原ゴ、なんだっけ、梅原ゴールドだっけ、ネモオーロラとかねあったんですよ。まあまあいい、でそれを見ててすごいなんか、でドグラさんっていうのは知ってて、ドグラさんが使ってるのがベガっていうのも知ってて、めっちゃなんかあ面白そう、あのドグラさんの試合見たいなと思ったら、ドグラさんねそっからねあんまり出てなくて、なんでだろうなーって思ってたっていうことがありましたね。はい、まあ、だからそう、あのちょこちょこ知ってたんですよ、そのストリートファイター5の頃から、ゼロ、知識ゼロではなかった。で6になって新しいのが出る、まあ5の時にクラシックでやって、あのクラシックちょこちょこ、頑張ってたんだけど難しくて、とはいえ難しいなと思いながらやってはいたの。なんだっけ、猫みたいな子やってたの、あのゆ、メナト、メナトを使ってたんだよ、可愛いと思って。でその結城葵さんがキャラクターボイスだったから、で後々調べたらめっちゃ難しいキャラなのね、あれね。そう、まあでもそれでいいやと思って、で、まあ、6始まって、ストリートファイター6始まって、 CR カップ等々でドンさんがねガイル使ってるのを見て、でまあそれこそ第1回はそのね本人も言ってましたけど、あの全敗だったんですよ。まあまあのその時ドンさんプラチナで、その他のでしかも副賞で、他の方々は全員マスター行ってたんじゃなかったかな、そのレベル でマスターってプラチナの2個上なんですよ。プラチナダイヤマスターなんで、でっていう状況下でそのうわ頑張れと思って見てたんだけど、まあ結果、としてはね勝てなくてみたいな、あの含めてまあすごい見てて面白かったんですよ。でそっからどんどんやっぱその一回全敗っていうのがあったっていうのもあって、ドンさんがすごいなんか努力されたんだなっていうのがわかるんですよ。でその後あたりからその第2回 CR カップが、東京ゲームショウの日、裏で行われたのかな、 TGS の裏でやってられたのかな、そんなんでやったんだけど、同じような会場でやられた時に、そこら辺からのもう無双っぷりが すごくて、めっちゃかっこよくて、ドンさんが、あの普段の配信とかね、あの動画、 YouTube の動画とか見ている僕とか三人称のリスナー的には、ドンさんっていや、まあ、ゲームは上手いのは知ってんだけど、みんなゲーム、まあ、特にペイさんが上手いイメージはあるんだけど、みんなね、けどなんか良くも悪くも本当に次男坊なんですよ。まあ鉄道さんも次男坊なんだけどね、まあまあまあ、そのそれもあってさ、次男坊とか、まあ、あの下の子なんだけど、まあとはいえその末っ子感っていうかが結構あってだし、あの実写でボードゲームみたいなのやる時のドンさんってどこか抜けてるっていうのが、まあ含めてドンさん、まあ三人称さん全員そうだけど、そこがやっぱ魅力的な人たちだなと思って僕はずっと見てたわけ。その30後半の人たちがすごいしょうもない下ネタでキャッキャやってんのが僕は好きで、もうねそれをね見ておりますよ、見ててっていう話でしたね。楽しかったですね、そっからで、まあ、そんな人がまだが CR カップ第2回 CR カップあたりからもうなんかすごい無双しだすわけ。まあ確かに副賞の方々、第1回の副賞の方々は第2回の時にはほぼほぼいらっしゃらなかったんじゃないかなっていうところではあるんだけど、でもまあそれはさ、だって周りの方々だってお上手に、なられてるわけですから、その副賞の方が増えてるって中でやっててさ、めっちゃ強くて、ですごいなんかもう見てて楽しかったんだよね。そのドンさんが強いっていうのが本当にかっこよくて、で、まあ、その中にはね、だから TOP とかさ、オンライントーナメントとかさ、いろいろその中でまあ、その CR カップだ、プロストリートファイターリーグのプロチームの主催のオンライン大会とか東東の配信等々見てて、でその樋口さんって言われる、後々ガイル村の村長って言われ出す方がを筆頭に、そういうプロゲーマーの方、プロの、ストリートファイターの格闘ゲーマーの方とコラボっていうのがどんどん増えてって、どんどん上手になってって、でもなんかその三人称さんらしいっていうよりはドンさんらしい、その配信内ただただその対戦会とかで戦ってる時の関係、話し方等々はやっぱりドンさんだなって思う瞬間が多くて、でいざ大会になるとめっちゃ強い、めっちゃかっこいいみたいな、でだからそのやってて CRカップ第3回 CR カップも経て、指定杯っていうのが始まったと。これがねもうねすごくて、その村長って言われる樋口さん俺年下だからね俺それ聞いてマジかと思ったんだけど、で樋口さんのと、まあ、ドンさんっていう二人の関係値がその CR カップを追うごとにやっぱ深まるわけですよ。プラス、まあ、途中途中いろんな大会、オープンレックの大会だったとか、いろんな大会で、関係を築いているっていうこともあって、どんどんどんどん親密になっていく。そしてまあドンさんのも含めて、樋口さん含めて、そのガイル使い、ストリーマーでガイルを使ってる方々がどんどんどんどんいろんな集まって最終的にガイル村っていうものが出来上がった。まあ一人なんか JP いたんだけどさ、 JP の方どうすんだろうね、なんか レンっていう名前でね、すごく親近感を湧いているんだけど、いいんだけど、レンさんね、キサラギレンさん、とか含めてね、でその中で、まあ、今回指定杯っていうのがあって、すごいね、導入部分で20分ぐらい喋ってる、まあ、指定杯でね、まあ、ずっと僕はドンさん視点をずっと見てたわけですよ。あのプロゲーマー含めていろんな方々の煽り合いおもろいなと思いながら、本当になんかガイル村を燃やそうって言ってる中で、集まった人たちがずーっと燃えてるっていうのが、まあまあ面白かったんだけど、何なんだろうと思いながらね。で、まあ見てて聞いててすごく楽しかったんだけど、でずっと見てて、まあ最終的に優勝するんですよ、ドンさんが、ドンさんチーム、チームガイルが優勝するわけで、けどそのもう指定杯の時までに、もう樋口さんとドンさんのその関係値っていうのが完全に出来上がる、まあそれぞれのチームの指定の関係値が完全に出来上がってるんだけど、からそのそれぞれの指定の面白いところすごいあるんだけど、ドンさんと樋口さんのなんだろうな、その距離感の近さはやっぱいいなって思いましたね。で樋口さんも樋口さんでもう遠慮なく、なんとかだよなんとかだよ、今ゲージ有利だよとかいろいろとか中で、ドンさんもあの人本当に可愛いなと思うのが、うんって言うんだよね、可愛いなと思いながら、うんってって思いながら、30、38だよなドンさんと思いながら、うんって言ってるとか思いながら見てるわけ、聞いてたわけ、すげえなと思って。でその予選1位通過でブロックで決勝まで行った時に、まあ、そのトーナメントが、発表さ、決まった瞬間に、あこれ多分釈迦さんのところのマリーザか、あのクズハさんのところのルークだろうなと、決勝まで行けたら、てかまあ決勝上がってくのはそのどっちかだろうなっていう読みだったの僕の中で。で、まあ、ドンさんが駆け上がって、ザンギ戦すんごいヒヤヒヤしたんだけど、準決のすっごいヒヤヒヤしながらザンギ戦見てたんだけど、決勝まで行った時に、ああ多分これはクズハさんだろうなと、ルークだろうなって。でクズハさんとボンさん、クズハさんとボン、ルークの指定コンビって、クズハさん、ボンさん、ボンちゃんさんね、ボンちゃんね、ドンさんって定期的に3人で配信してたんですよ。過去に2回か3回ぐらいやってんだよね、大会一緒に出てんのと、ルークのあの対戦会って3人でひたすらやる、3人っていうか、まあ特にドンさんとクズハさんが永遠にやるっていう配信があったりとかした中で、その良くも悪くも多分物語としてドンピシャさん視点だよ、ドンさん視点だとクズハさん来たらこれ釈迦さんも熱いんですよ。なんだったら、なんでかって言ったら CR カップ第1回 CR カップの時にドンさんが副将、釈迦さん中堅だったのかな、で同じチームだったんですよ。もう今やもうドンさんも釈迦さん、釈迦さんも副将枠になってるんだ CR カップはっていうぐらいの方なんで、もうその人と戦う熱いで、しかも主催者熱い、クズハさん来ても熱い、さあ誰来る、ルーク、クズハさん、うわーってこれはと思って、舞台は全て整った。しかもそのガイル村を燃やそうって言ったのは、釈迦さん、クズハさん、 ジェイミー使いのササティックさんで、ササその3人が別違う山に行ったってのもまた面白くて、トーナメント違う山に行ったってのもすごく面白くて、うわこの中の3人のうち誰かが来るクズ挟んだ気がする、本当にクズ挟んだったわけ僕の中ではね。でいざ決勝ですよ、始まって1本目危なげなく取るわけで、2本目に入るときに樋口さんが全部教えたから、この1年間で全部教えたからって言うんですよ。あまりにもかっこよくて、そのシーンで1年間ドンさんを応援してた僕としては、そのストリートファイター6で頑張ってるドンさんを応援してた僕としては、その言葉がなんかすごく熱いと思って、で関係ないのに泣きそうになってたからね、ちょっと今涙ぐんでるけど俺今ぐらいには、あの樋口さんのもう師匠としての絶対的な師匠としてのあの一言、自信を持っていいよって、伝えられることは全部伝えたからあとはやるだけだよっていう感じ含めて、僕で2本目ラウンドカウントは2対1でドンさんが勝って、セットカウント2対0でドンさんの勝ち。で次が樋口さん対ボンさんでね、樋口さん対ボンさんの時もすごくて、樋口さんがさ、すごい試合になると思うっていうわけ。僕はこう全てを全てを俺の全てを出すみたいなことを言って試合出るわけ。もうさ、でもボンさんってね、ボンちゃんってストリートファイターリーグでほぼ無敗の男だったんですよ確かその獲得ポイントは確かボンちゃん1位だったんじゃないかな、2位が確かシュートさん、マリーザのシュートさんだったけど、その3人そのだから3人じゃねえや、ボンちゃんだから俺ファブを応援してたからボンちゃんが強えの知ってんすよ、その時戸さんと流星さんと佐古さん、佐古さんと佐古さん、佐古さんで会ってるよね、とボンちゃんの、そこを知ってるから見てたから強いの知ってるわけで、じゃあいざ始まるぜと、どうなるんだと思って見てて、その1本目取るみたいなで、最終さ、その樋口さんが勝つわけよ。もうさ、その瞬間なんか、もちろんドンさん自体優勝は過去にも、ストリートファイター6で言えば、そのオープンレッグの大会で、優勝はされてるんだよね。その時のドンさんもめっちゃ強かったんだけど、含めてなんかすごく、ああ本当にドンさん1年間頑張ったんだなと思って、そしてまた1年間始まるで、終わった後の勝ったって、勝ちましたって後の樋口さんの1年間ありがとうっていう樋口さんの一言、そして村長ありがとうっていうドンさんの一言、もうそこでもうドンさん視点は涙が出ましてですね 泣かねえだろ、泣かねえだろってか、まあ泣くわけねえだろと思ってたんだけど、あれは泣いたね。なんかすっごい嬉しかったね、ドンさんが勝ったっていうのが。まあ一番ね、そのいろんなストリーマーの方いる中で一番知ってるのがドンさんだったっていうのもあるんだけど、僕からしたらね、 VTuber の方の方に僕は明るくないし、で他のそれこそ釈迦さんとか、布団ちゃんさんとか、含めて、知ってとね、存じてはいたけど、存じ上げてはいましたけど、進んでみるってことあんまりしてこなかったんですよ。大体僕のゲーム実況って、ゲーム実況を見るとしても本当に2ブロックか3人称しか見なかった人間なので、でそれをまあ含めて見てて、まあ楽しくてね、嬉しかったですね。でその日はちょっと興奮して寝れなかったもんねすげえ勝った、ドンさんが勝ったっつって寝れなかった次の日仕事だったのに、もうテンション上がっちゃってハイになっちゃって、いやあの大会最高だったね。なんかでね、またさ、その実況解説がさ、 R さんとハメコさんなのよ。そのあとまあ国兄がいたんだけど、国兄は解説っていうかまあにぎやかしだけどさ、あの人、まあ R さんと、ハメコさん、ストリートファイターリーグの実況解説やられてる方なんだよね。でも含めて結構いろんな大会で R さんとハメコさんの実況解説はよく見てたわけ。で僕 R さんの実況の声好きなのよ。なんかストリートファイター6 の実況モードみたいので、R さんの声ありますけど、R さんの声好きで、俺がめっちゃかっこいいと思って、なんかそのすごく通る声をされてるからかっこよくて好きなのよ。僕は R さんの声めっちゃ好きなので、その R さんの実況、 R さんとハメコさんの実況解説で、そのストリートファイターリーグではなく、でもほぼほぼその実況解説だから本域は本域だと思うんですけど、その方々がストリートファイターリーグ、ストリートファイター、格ゲーのプロゲーマーの方々以外の実況を本域でする、まあそれはねビーストカップ等々でやられてたりもするんだけど、でも実況解説でハメコさんもセット、 R さんもいて、R さんハメコさんのセットで見るっていうのも含めて、でまあドンピシャ側とか、ドンピシャ側とか、クズハ側とか、ハメコさんがその解説入れてくれたりとか、そういうのも含めてすっごいなんか見てて、なんかすごい幸せな気分になりましたねでね、まあなんかね、いずれオフでやりたいなんて言われてますからね、どうなるのかね。でもね、クズハさんとかオフでやるときどうすんだろうと思ったけど、クズハさんたちはオンでやるのかね。第2回の CR カップの時とかね、どんな感じでしたからね、クズハさん出てませんでしたけどね。でもそのそれこそオフでやるならチケット販売してくれたら行きたいなと個人的には思いましたね、その指定杯。はいはい、35分ぐらいかけてその指定杯、まあ僕の格ゲーの話を含めてちょっとしました。まあ今もねガイルちょこちょこ練習しながらやりたいなと思います。今ね豪気がね暴れてるっぽくて、ちょっと豪気が落ち着くまではガイルがね豪気に行けるか否かは分かんないけど、豪気ばっかと戦うのはあんまりなと思うから豪気ばっかと戦うのは個人的には何とも言えないなと思うので、とりあえず落ち着くまでは ちょっとしばらく、トレモでコンボ連とか等々を含めてしようかななんていうふうには思っておりますと。はい、すごく上がりましたね。あの試合はめちゃめちゃ面白かったです。めちゃめちゃ楽しかったですね。はい、で最後にちょこっとね、僕の今の現状の話をしますと、まあね、今だからその、ほぼほぼその家帰ってからエンタメを見るみたいなことができなくて、まあ、だから昼間日中仕事のお昼休み等々で、まあ、ちょこちょこ見るっていう形にはなってて、なので将軍も全然見切れてないんだよねっていうのは、今ほぼほぼ日中、平日の夜はちょっとずつね、やること増やしたんですよ。そうっていうのは、やることっていうか、まあ何、次今お仕事をしてるところも含めて、なんかいかにそのなんだろうな、収入面じゃないけど増やすかとかいろいろ考えた時に、ああ今のままじゃ増えねえなあなんていうふうにもう漠然と思ったわけですよ。というのは、僕はあのバイクの免許持ってるんですけど、バイク免許取ったはいいけど乗れてないんです。バイク乗りたくて取ったのに。でもじゃあバイクが買えるかって言ったら、バイク買えるような僕の収入はないんですよ。ってことは収入増やさないとバイク買えねえじゃんと、そのためにはちょっと頑張るかっていうので、まあ、ちょっとそういうのでね、ちょこちょこ動いてたりするので、今ね全然そういうのができてないよ。だからゲームほとんどできてないんだよね。そう、今だからコスも全然できてなくて、ただだからその次の準備含めて、そのね家でちょこちょこやってるだけだから、まあ、コスプレしてそれをやるっていうのもできなくはないなと思って、本当に疲れたらそういうことをやってるかもしれないけど、そういうことになったら温かい目でどうぞ見てください。あ、なんか本当に疲れてんだなこいつと思ってください。疲れてるんです。ちょっとずつね変えないとね、僕もいけないなぁと思ってますけどね。まあ、今の職場がね、職業、やってることとして、ちょっとずつ、まあ、やれることは増えてってるんですけど、そのやれることが増えてって、やれることが全部なくなった時、現状できることが、もう頭打ちですよってなった時に、それを僕維持することがほぼほぼ不可能なタイプなので、同じことを延々と続けるが本当にできないタイプの人間なので、僕は特に。そうならないためにも、どっかで、まあ、カンフル剤じゃないですけど、を、考えようかななんていうふうに、思っております。はい。なんかピーピーって言った。はい、そんなところですかね。まあそんな感じで今ちょこちょこ他に向けて、次に向けて動いてるのもあって、なかなかなスケジュールになっております。だって10時から12時ぐらいまで平日2時間やってるからね。まあ資格取るって決めたら、じゃあその資格、何どういう資格があるのかとか、そういう調べ物も含めてやってますからね、2時間かけて。で、まあ、僕の場合本当に逆算なので、じゃあ現状今の収入と、じゃあ目標をステップアップするために次の目標としてのじゃあ収入をいくらにするかみたいなところから、ちょっとね、でその収入で何がしたいか、まあまあバイクが欲しいとかね、車が欲しいとかいろいろありますけども、そういうのも含めてね、 ちょっとずつちょっとずつね、次に向けて次に動けるように、やっていかなきゃななんていうふうに思っています。本当はですね、いろいろとね、そのね、 DJ とか含めていろいろやりたいんですよ。けどちょっと今それをやってたら、どんどんどんどん俺バイク買えなくなると思って、そっちだと思ってやっております。はい、また来週お会いいたしましょう。今そんな状況でございました。レンでございました。